健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科吉田博明さんです。
おはようございます、吉田博明です。よろしくお願いします。
早速ですが今日はですね、テーマとして大腿頸部骨折、天使部骨折というテーマになってますけれども、ご説明いただけますか。
はい、今日はですね、当科理学療法部門で取り組んでいる3つの疾患の 理学療法についての一つとして、大腿骨頸部天使部骨折についてお話しさせていただきます。1月2日にパーキンソン病頸部骨折肺葉症候群についての説明もさせていただきましたが、そのプロジェクトの一つになりますのでよろしくお願いします。大腿骨頸部天使部骨折の説明からさせていただきます。大腿骨頸部骨折天使部骨折のは合わせて大腿骨頸部骨折と呼ばれることもありますが、総称として起因部骨折とまとめて言う骨折の一つです。高齢者に多い骨折として頭骨の手首の骨折、頭骨遠位端骨折、腰の骨折の腰椎圧迫骨折、そしてもう一つの多い骨折として大腿骨の頸部天使部骨折というものがあります。大腿骨頸部天使部というのは太ももの付け根の部分、骨盤と大腿骨の間にあたる部分になります。骨がくねと曲がっておりまして細くなっている部分です。血流も悪いことから骨融合が悪いところとして知られています。転倒によって起こる骨折として知られておりますけれども、50代の頃から、人は、筋力低下やバランスの能力の低下によって転びやすくなります。で、50代の頃は転倒によってバランスを崩して転倒することによっても手を前につくことができますので手首の骨折が多い、頭骨遠位端骨折の方が多いんですけれども、だんだん年を取るにつれてバランスの反応が鈍くなりますと手をつくこともできなくなる、尻餅をつくようになると、腰の骨の骨折や足の付け根の骨折が多くなってきます。その一つが大腿骨頸部天使部骨折です。
そうしますと治療というのはどういうふうになるんですか。
はい、怪我をしますとその足で支えられなくなる、痛みが出ますので歩けなくなると思いますけども、その後の治療は主に整形外科の治療から始まっていきます。骨折の治療の原則としては固定することが骨折の治療原則となりますけれども、骨がくっつくには8週間から12週間と長い週間が必要となります。ただ12週間と言いますと3ヶ月になりますので、3ヶ月も待っていれば、寝ている状態で待っていれば歩けなくなることが多くなります。力が落ちてしまいますので、現在の、骨折治療の主流な方法としては手術をして早期から体を起こすようにして体重をかけて歩く練習をしていきます。その主な治療というのは人工の関節に取り替えたり骨をプレートでくっつけたり、そういった治療が整形外科でなされていきます。そうすると術後2日目の早い時期からリハビリとして歩く練習を進めていくことができます。
病院でのその今度具体的にリハビリテーションはどういうふうにするんですか。
はい、リハビリテーションの目標というのは怪我をされた後の社会復帰、生活の復帰ということになっていきますけれども、受傷前の能力の獲得というのが最大の目標になります。もともと歩けていた人にとっては歩けるようになること、家の中で生活が何とかできていた人については家の中の生活が自立すること、そういったことが目標になります。そういった中で、私たちリハビリテーションの部門が入院中に関わることの一例を示しします。
はい、
私たちがリハビリテーションのスタッフが患者さんと関わるのは術前から関わっていきます。手術をする前から関わります。実際には、怪我をされて入院して手術をするまでに1週間とか期間がありますので、その間に筋力が落ちないようにベッド上で、足の筋力をつける練習を開始します。で、怪我した足については痛くて動かせないことが多いので、怪我をしていない逆の足の力を維持する練習から始めていきます。で、その後手術を実際にしてからは先ほど申し上げた通り早期に体を起こしていくという練習に関わっていきます。具体的には術後1日目から車椅子に乗って、術後2日目からは立つ練習、歩く練習へと進めていくわけです。で、立つ練習、歩く練習の時に使うものとして、 平行棒といった道具や、歩行器、杖、そのような歩行補助具を徐々に変えていくことで歩く練習を進めていきます。で、実際そのような歩行を獲得していく中で、さらに応用的な動きとして階段昇降、あるいはまたぐ動作、屋外歩行練習など徐々に必要な動作を患者さんと相談しながら練習していきます。
リハビリをしますと完全に元通りに歩けるようになるんですか？
完全に元通りと言いますとちょっと難しいところもあります、うん、実際には、入院する期間の中では3週間から4週間の入院期間です。その中ではどうしても、回復がまだ途上の状態になります。筋力つくには3ヶ月から5ヶ月ですね、最低限かかりますので、入院期間では完全な状態に戻ることはまず難しいかとか考えます。ただ歩けるようになるかというところで考えますと、受傷前、怪我する前に歩けていた方、さらに歩く意欲がある方、運動器の他の部分の合併症がない方、あるいは、体側下肢、怪我してない足の筋力がしっかりされている方については歩けるようになる方が多いです。特に歩く手段については、どうしてもワンランク下がることもありますけれども、いろんな道具を使いながら、生活に必要な動きを獲得していくことは可能であると考えます。
例えばリハビリの 3,4 週間がかかると、 3,4 ヶ月かかって、退院した後のその後の自宅っていうかリハビリはどういうふうにしたらいいんですか？
3,4 週間の入院期間がありますが、その後のリハビリについてはいろいろな手段があります。ご自宅に帰られる方についてはご自宅でご自身で練習をしていただくということも一つですし、介護保険でのリハビリもありますので、デイサービス、デイケア、あるいは訪問リハビリといった手段を使ってリハビリをされる方もいます。リハビリテーションというのは広い意味での言葉ですので、常にその身体機能を上げるための取り組みについてはリハビリテーションという言葉を使います。9割の方は、手段を変えてでもすれば歩けるようになります。
そうしますと、病院での取り組みの姿勢と申しますか、そういうようなものをお話ししていただきたいんですが、はい、プロジェクトの取り組みはどういうものでしょうか？
は
い、
当課では、大腿骨頸部転支部骨折について、治療の質を上げるためにさまざまなことを検討しています。そのいくつかを紹介させていただきますと、転ばずに外を歩けるようになるかどうかを見極めるためのバランス能力テストはどんなものがあるか、それを考えていったりで、一緒に、次に、術後早期から身体機能の予後予測ができるかどうかを考えたり、また転倒状況の調査から転んでしまう方の、身体機能を把握できるかどうかを検討したり、また再転倒予防への注意喚起をしていくこと、また、効果的な練習方法はないかと提案をしています。立ち上がり練習の方法など、どうすれば患者さんにとって、最適な、方法を提案できるか、そういったことを考えております。
転ばないようにするには、この事前にっていうか、はどういうふうにしたらよろしいですか？
はい、一度怪我をされてしまった方で再転倒する方のパーセンテージがおよそ 10% と言われています。3年から5年の間に反対側も怪我をされてしまう方、折ってしまう方が 10% もいらっしゃると言います。ですので再転倒を予防することも必要です。でさらには、転んでない方の、これまで転んだことのない方についてもこのような、怪我をされてしまったら困りますので、怪我を、転ばないような取り組みが必要になります。実際に転倒してしまった方の事例から考えていきますと、どんなところで転んでしまったかということを考えますと、例えばですね、ある患者さんは歩いていて目的地に到達するときに届くと思って手を伸ばしていったら、思ったよりもそこが遠くて、そこでバランスを崩して転んでしまったと。それは身体機能の見積もりが誤っていることと考えられます。あるいは別の方については、ご自宅で座っているところで来客があったと、ピンポンとドアベルが鳴った時に急いで玄関に走って向かってしまったら、そこに電気コードがあるのに気づかずに足を引っ掛けて転んだとか、実際にそれは注意の分配が低下していたと捉えることができます。このように一つのことに集中していれば普段はできるようなことでも、どこかに気を取られることによって失敗してしまう、転んでしまう、ご自身の身の身体機能を把握できてないからこそ 意図した動作に体がついていかなかった、そんなこともあり得ることです。ですので、まずはご自身の身体機能が今どういう状態にあるのかというのを分かってもらったり、それについて足りないところを普段から練習していったり、そういったことが必要となります。
慌てないでゆっくりと動作を確かめながらするということは大切ですね。
そうですね。
あと単純に言って自分自身でチェックするチェック項目、簡単に言って、はい、どういうふうにすればいいですか。
はい、ロコチェックというものが一つ紹介できます。日本整形外科学会が、出しているものなんですけれども、今から言う7つの項目について、当てはまる項目があるかというところになっていきます。1つ目が片足で靴下が履けるかどうか、2つ目が家の中でつまずいたりすることがあるかどうか、3つ目が階段を上るのに手すりが必要かどうか、4つ目が横断歩道を青信号のうちに渡れるかどうか、5つ目が続けて15分間歩けるかどうか、6つ目が2キロ程度の荷物を買い物したときに歩いて帰るのができるかどうか、そして最後に家のやや重い仕事、布団の上げ下げとか重たいものを運ぶときが困難かどうか、そういった項目が一つでも当てはまる方、この方々は転倒のリスクが高いと言われておりますので、普段の日常生活を顧みていただいて体の状況を把握していただければなと思います。
実際に具体的な今アドバイスがあったので、皆さんもチェックしてご自身がそれに、今度転倒しないように注意するということが大切だということが分かりました。はい、今日は大腿骨頸部骨折天使部骨折についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはmail@choufm.com mail@choufu-.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストはリハビリテーション科吉田博明さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。